FM イルカを応援しています。コミュニティラジオステーション FM イルカウェンズデイ、暮らしつづれ織月の第3週のこの時間は高専宝探し花咲く街の技術者たちです。函館工業高等学校の高等専門学校の先生方あるいはスタッフの方々にいろいろとお話を伺っています。今月は一般科目理数系助教の白谷大先生です。白谷先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて白谷先生ですけども、はい、城の谷と書きます。大変珍しいお名前だなと思って、はい、お会いした途端に申しましたら長崎にある名前だそうですね。
はい、そうですね。もともとまあ、ちょっと、まあ、九州の方に結構ある名前、特にまあ、長崎に固まっている名前だというので、まあ、よく、だから読み間違いとかされますね。まあ、白屋さんとか、城屋さんとかいう感じで。まあ、白屋さんって読む名字の場合もなんかあるみたいですけれども。
確かに言われてみたら、はい、私は最初から振り仮名を振っていただいた資料をいただいたので、はいはい、白谷先生と思いましたが、そうしますと、お父様が長崎の方とか。
そうですね。はい。
長崎は、今でもお行きになることはあるんですか？
そうですね。普段、ちょっと忙しいからなかなか行けないんですけど、小学校の頃とかは、まあ、ちょくちょく行ったりとかはしていましたけれどもね。はい。
そして、実はご出身は兵庫県ということで、西宮だそうですね。
はい、そうです。
はい。西宮といえば。
西宮といえば、まあ、甲子園球場ですかね。私、今、野球好きなもので。
あ、そうなんですか、はい、やっぱり。
そうですね。はい。
阪神ファンですか？
いや、実はですね、ただ阪神ファンではなくてですね、私、オリックスファンなんですよ。
あらららら、それはどういう。
まあ、どうなんですかね。まあ、オリックスの選手っていうのが、なんか、距離が近くて親しみやすかったっていうのがあるので、オリックスファンになったんですよ。で、野球に詳しい方はご存知かもしれませんが、2004年に近鉄とオリックスの合併運動があったんですけれども、はい、その時に私大学院生だったんですけれども、はい、研究サボって合併反対のその、まあ、運動というか、その応援団のところにおりまして、それが実は地元に神戸新聞っていうのがあるんですけれども、はい、それにまあ、実名で乗っかってしまいまして、翌日まあ、担当の先生から、お前何してんねんって言って、ちなみにその先生阪神ファンなんですけれどもね。
お前何してんねんって。
はい。行くんだったら甲子園球場行けよって言われたりとかもしましたけれど。
その、はい、失礼でなければ、大学院ですけども、どちらの方で？
私は大学学院ともに大阪大学の理学部、はい、そしてまあ大学院は理学研究科の科学専攻でまあ学んでおりました。
はい、そうしますと最初から理数系をこうの道を歩んでいらしたというか。
そうですね、まあ、理数系の道に行こうと決めたのは、まあ、やっぱり高校時代だったんですけど、はい、まあ、もともと私結構歴史とかも好きでしたので、はい、小さい頃はちょっと迷ってましたね、まあ、そういったまあ歴史方面に進もうか、うん、そういった理系のまあ方面に、まあ、要するに理科系の方面に進もうかっていうのをちょっと迷っているところがありましたね、やっぱり。
先ほどちょっとお伺いしましたら、はい、函館工業高等専門学校にいらしたのが平成25年、
はい
はい、それ以前はどういうところでお仕事をされていたんですか？
はい、その前はですね、大阪、そのさっき言った大阪大学でですね、ちょっとまあ研究員みたいなことをしながら、はい、ちょっとまあ個別指導なんですけど塾の講師をしておりました。
はい、はい、それは大阪で、あるいは兵庫県？
それは兵庫県ですね。はい、
兵庫県というと、まあ、大変名高い進学校もあるところですけども、はい、やっぱりこう教育のレベルといいますか、はい、教育熱心な県なんですか？
そうですね、まあ、一昔前に比べますとちょっとまあそういった見た目も少し薄れてるかもしれませんけど、依然とやっぱりして、やっぱり教育面に関しては力を入れているご家庭が多いかなというふうに感じております。
そうしますと教えてられた塾も小学生から高校生ぐらいまで幅広い生徒さんたちが、
はい、
どういう科目が塾ではあったんですか？
塾ではですね、まあ、基本的にはですね、その例えば学校 校で学んだことの分からな中で分からないところを聞いてくるっていうスタイルが、もちろんこっちで集団授業みたいなことも知ってたんですけれども、要するに学生さんが分からないところを聞いてくるというスタイルなんで、いろんなまあ科目が、まあ持ち込まれるという感じです、
はい。
まあ、ただやはり多かったのはまあ数学、まあ、小学生ですと算数ですね、はい、それとまあ英語、でまあ中学生ですとまあ理科という感じで、まあ、そこらのやっぱり科目がやっぱり多かったですね、まあ、要するに理数系の科目と英語という感じで、はい、
この間も高校生にアンケートを取ったら英語は苦手嫌いっていうね、パーセントがすごい高かったということ で、
そうです、ね、
やっぱり、はい、その頃からやっぱりやらなきゃいけないという気持ちと苦手な部分っていうのが出てきてるわけですね。
そうですね、まあ、英語に限らずどうしても苦手な科目っていうのは、はい、そういった一面皆さん、まあ、僕も学生の時はそうだったんですけど持ってると思うんですよね、は
い、そういうつまずくところわからないところを紐解いて、そこが分かるようになれば次に進めるということで、現在の授業にも生かされていると思うんですが、はい、高専ではどのような生徒さん、学生さんたちにどんな授業を持っていらっしゃるんですか。
まず1年生5クラスあるんですけれども、はい、その5クラス全体にですね、科学1っていうのが本当に今基礎的な、はい、科学の授業を行う、まあ、そのカリキュラムのなんですけれども、それでまあ要するにまあ教科書に載ってるような基本的なところをまあ5クラス全員に教えているのと、
はい、
あとまあ2年生になるとちょっといろいろ学科に分かるんですけど、その中の物質環境工学科という学科において、私は物質工学科学という、まあ、そういった授業をしております。
物質工学科学というのはちょっと具体的に言うと、
まあ名前はちょっと大げさなんですけれども、
すごく大げさですね。
例えばまあ何ですか、メタンとかエタンとか、はい、プロパンとかあるじゃないですか。ああいったまあ、ガスだけじゃないですか。ああいうのまあ有機化合物っていうんですけれども、はい、そうしたまあ有機化合物に関するまあ授業をしたりとか、あとまあ物質いろんなもののまあ沸点とか融点とかあるじゃないですか、はい、まあ、お湯が沸く温度、凍る温度とか、ね、はい、そういうのがまあちょっと環境によって変わる、いろんな条件下によって変わるんだよっていう、まあ、そういったようなこと、まあ、今度、まあ、物理科学というふうになんか言われてるみたいなんですけども、
はい、
そういったことを2年生ではやっておりました。
そうやって教えてもらうと私もきっと物理が好きになったと思います。よくわかった。
いや私は話すのがあんまりうまくないんで、結構まあ授業でもその雑談とかを入れながら、まあ、ともすればまあちょっと本当に全然違う方向に行ってしまうこともあるので、そこは気をつけてはいるんですけれども、
その具体例を挙げてもらうととても分かりやすくて、
はい、
イメージがしやすいですね。そうですね、
はい、はい、まあ、だからなるべくやっぱりさっきの話になりますけど、まあ、どうしても科学も苦手な子が多い、もういると思うんですよ。だからまあ最低でもだからやっぱりちょっとなんか面白いってまず思ってもらえるきっかけを、はい、まあちょっと作りたいなっていうのは常々、まあ授業しながら、まあ、考えてるって言ったらですけど、そういう気持ちは常に持ってますね、やっぱり。
じゃあ小ネタも大ネタもいっぱい持ってる。
そうですね、
これが大事。
いや、まあ、当然はちょっと科学と関係ないような話から無理やり科学に持ってったりとかする場合もあるんですけれどもね、
はい、そうすると、まあ、いろいろな私たちの身近な出来事とか物事っていうのは、
はい、
こう科学や物理と関わらないわけではなくて、
はい、
いろいろと結びついてるというか、そういうことなわけですね。
そうですね、はい。あとまあどうなんでしょうかね、まあまあ、特に今の子どもたちでよく、まあ、私らもそうだったんですが、アニメを見るんですけども、例えばそのアニメの中の、まあ、変な話ですけど、なんかいろいろヒーローものでした必殺技とかあるじゃないですか、はい、だからその必殺技のなんか原理みたいなところに実はちょっと科学の小ネタがあったりとかで、だからまあそういったまあアニメのまあなんですか、時にはまあ授業でなんか変な動きをしながらとかでまあしながら、まあこれは実はこうなんだぞみたいなことをまあ話したりとか、種
明かしみたいな。
そうですね、はい、
そうするとなるほど
ですね、はい、まあ、というふうに、まあ、学生さんが理解してくれたらいいんですけれど、
そうですね、
はい、
中には鈍い子もいるから。
いや、まあ、それはでも面白い、理解
面白いですね、
はい、
さあその中で今日はレアアースに関する研究をなさっているということを伺っているので、はい、このあたりを少し伺いしたいんですが、
はい、
レアアースというのは漢字で書くと、
はい、
これ木土類って読めばいいんですか。
そうですね、木土類ですね。
希望の木の土に種類の類と書く、
はい、そうですね、はい、はい、 これもともとですね、まあ、レアっていう名称からも分かりますね。まあ、要するに、まあ、希少金属の一つなんですね。はい、まあ、今、よくレアメタルとかって言われてますけれども、はい、まあ、その先駆けって言ったらあれですけれども、まあ、特に、まあ、希少な金属ということで、まあ、はい、その希望の木が入っているというね、まあ、希少類というふうに言われてますね。
いわゆる、鉱物から、
そうですね、
取られるものですか。
はい、要するに、まあ、中国とかで今もうほとんど中国からの輸入に頼っていると思うんですけれども、はい、要は酸化物って要するに、まあ、酸素がくっついてできる化合物のことを酸化物っていうんですけれども、はい、その軌道類の酸化物の形でその鉱山で掘り出して取って、はい、それをまあ精製して、まあ、輸出すると、まあ、中にはそのまあ原石で輸出される場合もあるんでしょうけれども、はい、まあ、そういう形で、まあ、日本もそうですけどいろんな国にまあ渡っていってるというふうな感じになっておりますね。
今そのお話をなさいながら、
はい、
城谷先生がその鉱石というか塊をちょっと手でこう塊を表現してそれを精製しながらっていうなんか、はい、砕くような感じでなさいましたけれども、
はい、
そうすると、はい、中国、まあ、広い国ですけども、はい、その中にはそういう鉱物が大変こう豊富に、
そうですね、はい、
まあ、埋蔵されてるって言い方がいいのかどうか分かりませんがあるということですか。
そういうことですね、はい、うん、まあ、今あれですね、日本の海底にもちょっとレアアースが眠ってるというので、はい、
ね、新聞に載りましてちょっとウキッとしましたけど、
そうですね、はい、まあ、でもそれが出たとしても、まあ、あれですね、結構、まあ、中国にあるレアアースの量には、まあ、ちょっと実際出てみないとわからないですけど、まあ、かなわないのかなという気はしますけれども、
ね、アメリカでも実はあるんだそうですね。
そうですね、ただアメリカの場合ですなんかちょっと採掘が難しいのと、あと採掘してもなんか あまり質がいいのがまあ取れないというか、まあ、生成が要するに生成するとまあちょっと純度が悪いものが出てしまうということで、
じゃあまあ世界各国が今中国に頼っているわけですけれども、
はい、そうですね、はい、
そのレアアースというものの特徴も少し教えてください。
はい、いろんな方面で使われているんですけれども、まあ、ちょっと自分の研究分野と絡ます話なんですけれども、はい、まずいろんなところで蛍光体、要するに何か例えば紫外線などを当てるとまあ光る、まあ、要するにあるいは電気を流すと光る、まあ、そういう物質皆さんいろんなところでお見かけすると思うんですけど、そういったものによく使われておりますね。
例えば、
はい、例えばですね、テレビのブラウン管、テレビのブラウン管の画像ありますよね、はい、そこでまあいろんな色がまあ光って見えるわけですけれども、はい、その中の赤色の光、まあ、赤もよく使われますけども、それですと例えばそのレアアースの中の一つであるユーロピウムという、まあ、これヨーロッパから名前を取ってるわけなんですけど、そのユーロピウムというのが使われています。ちなみにそのさっきヨーロッパという話が出ましたけど、EU の紙幣、
はい、
そこの紙幣に実はそのユーロピウムというのが組み込まれていて、まあ、紫外線を当てると、あれ星形だったと思うんですけども、はい、その紫外線を当てるとその模様が赤く光るという、だからそれで、まあ、偽造防止の、まあ、一種のマーカーとしても使われている、
ああいう薄い紙幣にさえも使われている。
そうですね、はい、あとはまあ同じそのブラウン管とかにも使われているので、やっぱりテルビウムっていうのがありまして、それですとまあ同じように紫外線とかを当てると緑色の光を出すという、まあ、まあ他にもいろいろ、まあ青色の光を出すものとかさまざまなものもありますし、あとまあ光を出すと言いましても目に見えない光を紫外線を当てて出すものとかもありますんで、まあさまざまな光を出す、まあ鉱物としては一番有名なのかなと、まあこれ自分がレアアースの研究やってかこういう方になっちゃうかもしれませんけど、
そうすると外からのいろいろな、まあ、紫外線もそうですけど、はい、何らかの刺激によってその効果を発射するというか、
そうですね、はい、で、まあ、もう一つやっぱ大きな点と言いまし点というのはやっぱり環境に優しいっていうところですね。他の金属でも今言ったように、まあ、紫外線当てて光るっていうものはあるんですけど、はい、結構後処理がまあ大変だと、例えば、まあ、いろいろ、まあ、クロムとか、まあ、他、何があったっけな、 そうですね、まあ銅とかもそうか、銅とかクロームとか、はい、ああいった重金属ですとちょっとまあ、 土壌とかに残って後処理大変なんですけれども、あまあレアアースですともう本当に例えばまあ塩水とかでしたらもう別に水に流してもそのまま流しても問題ないじゃないですか、はい、まあ塩水でしたらまあナトリウムっていうのが含まれてるんですけれども、うん、まあそれと同じような感覚で水に流すことができると。だからそういう意味ではまあ処理が非常に楽だなということで、そういった面も特徴の一つしてあげたいなと思います。
そうですよね、今おっしゃった重金属っていうのは、はい、いろいろな公害問題なんかもそういう金属の害なんかが人体に及ぼしたりして、
そうです、ね、
結局は難しいとい う、
そうです、ね、
すごい優秀な金属なんですね、レアアースってすごい優秀な、
そうですね、
物質なんですね、
はい、
先生のそのご専門というか研究ですけども、
はい、
そういうレアアースを、まあ、将来的にはこういうところに活用できるんじゃないかとか、こういうふうに暮らしの中に取り入れたら大変便利なんじゃないかとか、そのあたりどんなことをやってらっしゃるんですか。
はい、大きく分けますと実は2つありまして、はい、まず1つ目はですね、まあ、これレアアースに限らずなんですけど、金属の周りにですね、先ほどお話したその有機物、まあまあまあメタンとかエタンとかいう感じで、まあ、炭素が入っているものなんですけれども、はい、そういう炭素が入っている、まあ、有機物を周りにつけますと、金属錯体っていうものが出来上がるわけなんですよね、はい、でその金属のところにそのレアアースを使って、でそのレアアースの錯体を作ると。で、はい、私はそれで一体何をしているのかと言いますと、例えばその金属錯体のその、まあ、有機物のところに例えば、まあ、他の金属イオン、まあ、例えば今問題になっている放射線なんかに含まれているセシウムイオン、
はい、
そうしたものがまあ近づく、あるいはまあその有機物にくっついたりすると、ちょっと構造が微妙に構造が変化するんですよね、はい、でその構造の変化によって実はそのさっき申し上げたそのレアアースの光る強度が変わるんですよね。だからそのセシウムイオンが金属錯体のところに近づいて、まあ、例えばくっついたりとかしてその構造に影響を及ぼすと、そのセシウムイオンがくっついて構造が変わることによってその発光の強度が強くなるといった感じで、まあよし、まあ、今セシウムイオンを例に出しましたけれども、そうしたいろんな金属イオンの、まあセンサーとしての役割、そうしたものをまず求めております、ま
あ、ある意味ではそのセシウムイオンに関して言えば、
はい、
探知機的な、
そうですね、
そういう、
はい、
役目を果たすということ
ですね。そうですね、はい、そうしたものをまあ簡易的に行うことができればいいなと思っております、はい、それともう一つはですね、実はこれ今共同研究でやっているんですけれども、粘土、まあ、粘土って言いましても子どもさんがよく使う、まあ、土粘土紙、ね、まあ、紙粘土ちょっと近いところなんですけど、まあ、ちょっと漆喰みたいなものを思い浮かべてもらっていいと思うんですけれども、はい、そこにまあレアアースを組み入れて新しいまあ蛍光体を作ろうと、うん、まず一つにはまあ先ほど申しましたようにレアアースっていうのはまあ水にも流せて環境に優しいというのがありますし、はい、まあ、実はまあその粘土、漆喰のような粘土っていうのもまあ無害なものからできてますので結構処理がしやすいということで、やはりまあ環境に優しい蛍光体というもの、
そうすると、まあ、漆喰というとすぐ壁を思い出しますけれども、
はい、
壁なんかにそのレアアースが組み込まれていくと紫外線、日中の紫外線を浴びたものが光るとか、
はい、そうですね、
そういう、はい、んこれはすごくエコだわっていうような、
そうですね、はい、要するにまあ日中の太陽光にまあそうしたまあレア漆喰、レアアースを含んだ漆喰をまあさらしておいて、
はい、
そして夜中になるとその日中に溜めた太陽エネルギーだけで何もしなくても自然と光るという、まあ要するにこれ蓄光材っていうんですけれども、例えばまあまあ、安全標識用の、まあ、安全標識を作る時のまあ塗料に使われたりとか、はい、まあ、あとはまあ実は今やってるその漆喰っていうのは温度変化によっても色が変わるんですよね、うん、だからまあ簡単なまあ温度計的な役割を果たしたりとか、まあ、要するにまあちょっと温度が下がってきたら色がもっと強く光るとか、
そうした気温計にもなりそう、
そうですね、
見た目の、
はい、
ね、
まあ、実用となるとなかなか難しいんですけれども、そういったところもまあ中心に研究をしております。
まあ、そうやってご自身の研究をしながら、
はい、
高専では生徒さん学生さんたちを教えてらっしゃるわけですけども、
はい、
この教えることの面白さっていうのはやっぱり日々感じていらっしゃるんですか。
そうですね、私よく言うんですけれども、はい、授業中でもですね、まあ、みんな真面目にやってくれるのは、まあ、それはいいんですけれども、あまりなんかみんな真面目にやりすぎて でその何も学生さんの方が声が出ないっていうか、なんか静かすぎる授業って苦手なんですよね。はい、まあだからまあ、あんま騒がしくしちゃいけないですけれども、あの学生さんからいろいろなんかちょっとまあ声が飛んでくるような、そうした授業っていうのが結構やっぱり楽しみというか、特にやっぱりいろいろ学生さんの声が聞こえる。聞くことができるっていうのが一番の楽しみかなと思いますね。
まあ、教える側としてはその興味を持ってもらうように、はい、関心がそれないようにという工夫をしながら、
そうですね、
かたや学ぶ側としてはその分からなかったら遠慮なく質問するとか、
そうですね、
何でも聞いてみようみたいな、はい、そのやり取りの中でやっぱりこう蓄積されたものっていうのは剥がれづらいというか、一過性のものじゃないということですね。
そうですね、はい。まあ、だからそのためには例えば、まあ、私よく言って言ってるのは、はい、まあ、どんなことでもいいから、まあ、しょうもないことっていうのは私はないとは思うんですけれども、うん、はい、あのとにかくもうちょっとでも分かんなかったことが分かんないことがあったら質問に来いよと、
はい、
でやっぱり実際にそれに何回も質問に来てる子っていうのはちょっとまあ
伸び
てきてますし、本当まあだからあの何でしょうかね、雑談がてらでもいいんですよ、はい、雑談がてら、今10の雑談があったらその中に1だけでもいいか、何か質問の要素を入れるとか、
はい、
そんな感じでもいいんで、もう本当に聞きに来てくれたらもう本当にもうこっちとしても嬉しいっていうのは常々あの学生さんに伝えてはいま す、
ね、こんなこと聞いたら恥ずかしいとか、お前そんなことも知らなかったのかって言われると聞きづらいけど、私なんか全然恥ずかしくなくて、もう本当にもうそんな基本的なことまでっていうと、聞くと本当に分かりますよね。
そうですね。いや、それにまあ私自身ももう本当に、私もあんまり結構知らないことも多いんで、逆に学生さんから言われてなんか気づくこととかもありますからね、本当に。
25年からこの函館にいらして、とても街も気に入ってくださってるそうですけれども、
はい、
どうですか？
やっぱりですね、港町というのがよくクローズアップされますけれども、その中でやっぱり昔からある、まあ、本当にまあ昔からあの和式の家、和式のまあ建物と、その中にまあ洋式の建物が混在しているという、それが本当にうまくマッチしているなというふうに感じております。で、まあ、要するに学生さんですね、よく私に言ってくるのは、私はまあ兵庫県出身じゃないですか。で、兵庫って言うとやっぱ神戸って。
ああ、イメージがね。
はい、あるんですよね。で、その、みんな神戸行きたい、神戸いいよねって言って学生さん言ってくるんですけど、まあ、私から見ると神戸よりか、まあ、この函館の方が好きかなという気は。
いや、ちょっとなんか嬉しいことを言ってください
。いや別にあれですよ、ラジオ出てるから言ってるわけじゃないですけれども。
いやそうなんですね、先生はすごく、はい、幕末の歴史に興味がおありになって、
そうですね、
それで特に函館は面白いっていうふうにも、
はい、そうですね、はい、やっぱり五稜郭ですと、まあ、榎本武明さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、だからやっぱりあの人なんかやっぱもう本当に函館戦争で、それでまあ本当に最後まで政府軍に盾ついたにもかかわらず、まあその大きな心と、
はい、
それからやっぱり当然まあいろんな能力もあったということで、後々まあ政府にも登用されたっていう、そういったところなんか結構ドラマがあって面白いと思うんですけれどもね。
次回はじゃあ歴史ドラマについてお話を交わすことにいたしましょう。
どうもどうもありがとうございます。
せっかくの機会です。まあ、工業高等専門学校の先生として、この地域の方々に何かお伝えしたいメッセージがありましたら、どうぞご遠慮なくなさってください。
はい、まずですね、やはり本当に、まあ、当然まあ、今中学生のお子さんとか、まあ、入学し、もし高専に入学してくだされば、もう本当に先ほど申しましたように、本当に分からないところとかあれば、もうきちっと、まあ、いろいろ、まあ、本当にいろいろ、まあ、教える、まあ、教えるというか、まあ、お互いも話をしながら進めていくということ、まあ、それをまあモットーとしておりますので、まあ、ぜひ函館高専に皆さん、まあ、本当にまあ入学、ただ単に入学という形じゃなくて、函館高専でいろいろオープンキャンパスみたいなこと、あと、いろんな教室、科学教室、物理教室みたいなのも、理科の教室みたいなのを行っておりますので、そういったところでも、本当に何でも遠慮なく聞いていただければ、まあ、こちらとしても本当に幸せだなと思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
高専宝探し、花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校一般科目理数系の助教、城谷大先生にレアアースに関する研究を中心にいろいろとお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。